今日は箴言の第10章です。このところでは正しい人への祝福が語られています。一節にソロモンの箴言とあります。おそらくこの10章以降に出てくる箴言、格言あるいは教訓と言われるべきものはソロモンによって集められたのではないだろうか、また彼の体験したことがここに語られているのではないだろうかと考えられます。一節の中に知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみとなる、ここに父と母ということが出てきます。実会の中にもあなたの父と母を敬えという言葉が出ているわけです。ところがこの知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみとなる。なんでこんなことをソロモンは言ったんだろうか。彼がこのダビデから王位を譲り受けた時に彼は神様の前にへり下って、民を治める知恵を与えてください、彼は祈る人であったわけです。まさにそれはこのダビデの信仰を受け継いだと言えるのではないだろうかと思います。しかし彼は豊かになった。しかしその分彼は傲慢になり、そして神様を忘れてしまう。そのことによってこの外国との交易の中にいろんなものがこのイスラエルの中に入ってくる。そしてそこにはこの偶像も入ってくるということになってしまったわけです。そしてそれはどうなったのか。その次の息子レハブアムの時にイスラエルは北と南に分裂してしまった。まさに悲しむべきことが起こったということであるわけです。ですからソロモン自身がいかに自分は愚かなことをしてしまったんだろうか、悔やまれることがこの結末として出てきたわけですけれども、そういうことを含めて彼はこの箴言を書き表したのではないだろうかと思います。また私たちもこの言葉に耳を傾けて、自分自身が主の前に今どうであるのかということを知る必要があると思います。3節のところにこの正しい人、そしてまた悪しき者というふうに出てきます。ですからそれぞれの章のごとに正しい人、悪しき者というのが繰り返されて出てきます。私たちは主の御前に立った時に果たして主の喜ばれる正しいものか、それとも悪しきものになっていないのかということを注意する必要があると思います。6節を見ると、正しい人の頭には祝福がありということが出てきます。この頭の中に祝福がある、すなわちこれは自分の頭で物事を考えるわけですけれども、神様によって与えられる祝福を第一としているだろうかということになるのではないかと思います。私たちはこの世の中に生きていて、この世の知恵で物事をこの思い巡らしたり測るっていうことがあると思うんですけれども、しかし神様によって救われた、そしてまた神様によって自分は生かされているんだ、このことを信じている人はまず自分の頭の中に神様の祝福ということを考えているだろうかということを私たちはまず思う必要があるわけです。そして7節に、正しい人の呼び名は祝福となるということは何かっていうと、実はこれは神様からもまた他の人からもこの人は祝福されている、そのように思われる人だということです。そしてその代表的なのはアブラハムではなかったかと思います。アブラハムは神様からあなたは祝福となりなさい、そう言われたわけです。そして彼は甥のロトの宮室に向かった。もう自分が育てた我が者たちを率いて そしてこの世の王たちと戦いを交えていく、そしてお祈るとを救出する。しかしその時に彼は味方となった王たちには何のこの報酬を求めるってことはしなかったわけです。靴ひも一本もいりません。なぜならば神様が祝福からで してくださるからです。ということで彼は報酬を求めなかったわけです。私たちは果たしてどうだろうか。人からの栄誉、そしてまた誉れを得ようとしてこの世の人と同じようなそういうことをしてしまうということがあるのではないかと思います。でも私たちは誰から誠の報酬を得るのか、それは神様ではないだろうか。パウロも信仰の走るべき行程を走り終えて、今や私は義の冠が待っているばかりであると、彼はそう言ったわけです。ですから彼が求めた報酬っていうのは実はイエス様から報酬を得る、義の冠、神の前に正しいとされる、彼はそれを第一にしていたということです。彼がかつて過去において行っていた悪事、それは同じクリスチャンの兄弟姉妹たちを苦しめていた、暴力を振るっていた。ところがイエス様はご自身の十字架によってその罪が許された。それが彼の心の中に胸に刻み込まれていたことではないかと思います。許されて愛されて生かされている、そのことによって彼はいつも自分の心の中、頭には祝福があった、アブラハムの祝福を受け継ぐものであったわけですけれども、私たちもそういう祝福を心の内にいただき、そしてまたそれを明かしする、そのことを成し遂げたいと願うものであるわけです。11節に正しい人の口は命の泉とあります。この十章のところでも口っていう言葉や、また唇、そしてまた舌という言葉が出てきているわけですけれども、実は私たちの心の中にある思いが口、言葉となって出てくるのではないかと思います。口は災いのもとというふうに言われたりすることがあるんですけれども、私たちの語る言葉によって言うなれば人を励ますこともできるわけですし、貶めることもあるわけです。正しい人の口は命の泉、私たちはまさに自分が生かされて、また人を生かすものでありたいということを思います。このことは21節を見ても、正しい人の唇は多くの人を養いとあるわけです。本当に私たちは自分の言葉によって人の、他の人の心が励まされたり養われる、そういうものでありたいと思います。そして22節にも、人を富ませるのは主の祝福とあるわけです。この世の栄光とか富が、じゃあ本当にその人を富ませるのか、そうとは限らないわけです。主の祝福が人を富ませる。ノーベル平和賞を受けたマザー・テレサ、なぜ彼女は道行く倒れている人をこの解放するというような、一見何の益にも見えないようなことを行ったのか。実は彼女がカルカッタの行き倒れになっていたヒンズー教徒を抱き起こし、そして唇にこの水を含ませた時に、最後にその人はありがとうと言って微笑んで亡くなっていった。彼女はその姿を見た時に、人には尊厳がある、神様の栄光がその中にも表される、もうこのことを私は生涯していく、心に誓ったということを聞いたことがあります。だから人を富ませるのは何なんだろうか。それはお金でも富で、この世の栄誉富でもない、それはまさに 主の祝福であるということを思わさせられるわけです。願くば私たちも最後の最後まで主の祝福の中に生かされるならば、これはもう感謝であり、またそれは私たちの栄誉ではないだろうかと思います。そして22節に正しい人は永遠の礎であるとあります。そしてこのことは30節を見ると、正しい人は永遠に揺るがされることがない。この礎は何か。私はイエス・キリストの十字架が私たちの礎、基礎である。そしてその基礎がしっかりしているならば揺るがされることはない。ですから私たちは自分自身の人生の基礎、それをどこに置くかということであるわけです。私たちはキリストの十字架によって全てが許された、そしてまた全ての罪から悪から解放されている、そして永遠の命が与えられている。このことがあるならば、私たちのこの地上の生涯、この世の生活、揺るがされることはない。その信仰に立つことができるわけです。私たちはこのことを覚えて、あらゆる困難、苦しみに耐えさせていただいて、やがてはイエス様、復活された主の御元に私たちは立つものとさせていただきたいと思います。